あふれる明日に向かってあなたに送るバイブルウェーブ。お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
橋浦純子です。よろしくお願いします。バルナバ先生、
はい、
親バカって言葉聞いたことありますよね。
そうですね、時々
聞きますね。はい、はい、うちも例に漏れず自分の子供を甘やかしたり、自分の子供は他の子より可愛いと思ったりかっこいいと思ったりしてくれたりする親持ってるんですけれども、
いいご両親ですね。
悪いことをしてもね、受け止めてくれる、そんな、ありがたい父や母がいるんですけれども、私の家の親バカ話を一つご紹介しますので、ちょっと聞いてみてくださいね。
はい、何でしょう。はい、
ちょっと恥ずかしいんですけれどもね、私が小学校の2年生ぐらいだったと思うんですが、お家の中でちっちゃな事故があったんですね。
はい。
はい、その事故っていうのは何かというと、3つ年上の兄がちょうど居間で、釣りをする道具を片付けていたんですね。
はい、
はい、そしてその釣り道具の中に糸切りバサミっていうお裁縫で使うハサミありますよね。
あ、はい、握るとこう切れるような感じのね。
はい、あの糸切りバサミをジーパンの後ろのポケットに入れて、自分が入れたことも忘れて、で、釣り道具の片付けをしていたんですね。
はい、
はい、そんなことも知らない私がちょうどしゃがんでいる兄貴の後ろをソファーの横に座ってたので、はい、狭かったのでカニ歩きをして横と後ろを通ったんですね。
はい、
はい、そうしたらそのポケットに入っていた糸切りバサミがなんとその外側を向いていて、はい、通った私のね、右足の膝の裏のところをね、ブチッと切れてしまったんですよ。
痛い、
はい、でもう小学校2年生ぐらいですから、もうビービーは泣きわめいて大騒ぎだったんですけれども、それはね、怪我として大変だったんですが、それが収まって怪我が治ってきた頃に、
はい、
うちの父親が言ったことがこの親バカなんですけれども、
はい、お父さんなんておっしゃったんでしょう。はい、
多分冗談だとは思うんですけれども、私に向かって父は言いました。
はい、
傷がね、残ったらミスユニバースに出らんなくなっちゃうなって言ったんですよ。
はい、
これってもう相当な親バカですよね。
まあでもお父さんらしいというかなんかね、いいお父さんですね。
今年はちょうど、日本の女性がミスユニバースに輝いて、ね、素晴らしい年だったんですけれども、そんな風に言われて、私も別にミスユニバース出るとか出ないとかっていうことは一切考えてなかったんですが、ああそうだねってこちらも真に受けていたというね、この親バカ親子状態みたいな状態があって、そんな懐かしい親子の思い出をねちょっと思い出したんですけれども、親バカとは言いますけれども、私はちょっと小バカなところがあって、
はい。
はい、というのは、父と母のことをね、すごく好きなんですよ。はい、ね。好きっていうのもなんかおかしな話なんですけども。
いいことだと思いますよ。
はい。どうしてもね、自分の両親のこと、口をうるさく言われるので、好きになれないっていう人もいたり、例えばお嬢さんだったりすると、お父さんと同じバスマットを扱わないとかね、お風呂、お父さんが入った後のお風呂には入りたくないなんていう、思春期の女性、女の子なんかもいるかもしれないんですけども、私はなんか父も母も大好きで、小さい頃もね、ずっと、お父さんのようになりたいって思ってて、うちの父親は国鉄職員だったものですから、その頃は女性職員なんて採用してなかったんですが、国鉄職員に将来はなるんだって思ってたんですよ。
すごい。はい、そんなに尊敬してたんですね。
ところがですね、
はい、
子供であった私の気持ちとしては、
はい、
口うるさくて生真面目で、正論しか言わない、正しいことしか言わない父親は、もううるさくてうるさくて、すごく迷惑と、普段は考えていたというか思っていたのにもかかわらず、将来は父親のようになりたいって思えたような、父親の尊敬できるこう後ろ姿を見て育ったのがすごくありがたいなぁなんてちょっと思うところなんですよね。
そうですね。じゃあちょっとここで一息入れてからまた続きを。
はい。 前半ご紹介したようにうちの父親はあの真面目 で、であの間違ったことは言わないというタイプ、そして、こういうふうにやるんだよっていうことは人に言うだけじゃなくて自分もあの率先してやるタイプだったので、もう父には太刀打ちできないななんていう感じの父親だったんですが、そんな父親を陰ながら支えている母親がいたからこそ、そういう父と娘の図、そして尊敬できる家族の図っていうのがね、あの構成されたんだなっていうふうに、大きくなってからやっと親と別れて暮らし始めて、親のありがたみっていうのをね、改めてすごく感じたところがあるので、もし今お父さんお母さんとちょっとね喧嘩しちゃったぞなんていう方がいらっしゃったら、ぜひねちょっとね一歩立ち止まって、お父さんお母さんはどう考えてこんなことを言ったのかななんて考えてみてほしいななんて、ちょっと老婆しながら思っちゃいましたね。
そうですね、やっぱりこうね、はい、離れてみるとありがたみが分かってくるっていうのはね、ありますよね。
そうなんですよね。はい、
まあ、今日ね、あの親ってありがたいっていうそういうタイトルなんですけども、
はい、
あの聖書の中でもね、あの親っていう言葉、特に神様が父親として表現されてるんですよね。
はい、そうですね。
皆さんお父さんっていう言葉を聞くと、どういうイメージを描かれるのか、それぞれの人によって違ってくるのかもしれませんけども、
はい、うん、
もう聖書の中に出てくる、あるいは書かれているお父さん、神様は本当にこう私たちのことをどこまでも愛してくださるお父さんで、特にそのエピソードをね、あのイエス様が、放蕩息子っていうあの例え話で話してくださったんですけども、
はい、
今日はちょっとその話をしたいなって思うんですね。
で、
あるところに、お兄さんと弟の二人兄弟を持つお父さんがいらっしゃって、
はい、
でその弟がね、お父さんに頼んで、僕の財産、まあ、お父さんから受け継ぐ財産を半分くださいと、言って、まだお父さん生きてらっしゃるのにね、
はい、
それをもらって、でお父さんいいよって言って半分あげちゃったんですよね。でお兄さんの方は真面目にそこでまた働き続けたんですけども、もらったお金で弟の方は遠い国まで行って、でそれをどんどんどんどん使い尽くしちゃって、まあ放蕩三昧、やりたい放題やって、でもだんだんお金がなくなったら友達もいなくなってね、で食べるものがなくなってきちゃったんで、仕方なく豚の世話をするようになっちゃったんですね。イスラエルの人たちは豚っていうのを汚れた動物だと思ってるので、その世話をするっていうのはよっぽどのことなんですけどもね。
なるほど、
でその弟は食べるものがないもんだから、その豚が食べる餌でもいいから食べたいなって、イナゴ豆っていう豆らしいんですけども、
イナゴ豆、
イナゴ豆、一度ね旅行に行った人からお土産でもらって食べてみたんですけど、案外ね豆のその皮の部分甘みがあったんですけども、でもそれを毎日食べるわけにはいかないなと、で弟はねそこで自分をこう顧みて、あお父さんに対して悪いことしたなと悔い改めて、もう一回お父さんのところに帰って、息子としてではなくてね使用人として、使ってもらおうと言って立ち返ったんですよね。で弟がずっとこう家に帰って近づいてくると、まだ遠くにね弟がいるのに、お父さんもそれをこう見つけて、そしてその弟のところにお父さんの方から走り寄っていってね、そしてその何も起こったりしないで喜んで首を抱いて接吻して、そして良い服を持ってこさせて、指輪をはめさせて、履物を履かせて、それから大事な子牛をほふってね、お祝いの宴会を始めちゃったんですよ。まあこれはね本当にお兄さんがちょっと後で怒るぐらい、でもそれはお父さんにとってはもう本当に自分の子供が帰ってきた、もうあの奴隷のような状態だった息子がね、その状態からまた元の自分の子供としてもう一回お父さんのところに戻ってきた、そういうこのことを例えてるんですけども、ちょうど神様から離れてしまった私たちは罪や死という奴隷の中にそのこの弟のようにね、行ってしまってたんだけども、でも神様に立ち返ると、神様は本当にこの父親のようにね喜んで迎えてくださる、今日帰ってくるかな、明日帰ってくるかなって、まだ遠くにいるその息子をね、毎日こう窓から眺めてたこの父親のようにね、私たちが神様のもとに帰ってくることをいつまでもいつまでも待ってくださってる、 で神様はそのようなお方なんだってイエス様は私たちに教えてくださってるんですよね。だからこう父なる神様っていうのは何か怖い方ではなくて、本当に私たちのことを子供として扱ってくださる、そういう愛の方なんだってことをね、まあ本当にこう親ってありがたいなって自分の親のことも思いますけども、その親以上に私たちを愛してくださってる父なる神様がいらっしゃるってことをね、ぜひ覚えていただきたいなって思います。
なるほど。この話はね、初めて聞いたので、また読み物かなんかにもなってますか？
そうですね、
はい。じゃあぜひちょっともうちょっと勉強してみたいなって思いました。
そうですね、いつかまたプレゼントにもね、差し上げたいと思います ね。
はい、どうもありがとうございました。
はい、それではここで番組からのお知らせです。
はい、今週のプレゼントですが、今週はミニチュアの麻布タペストリー、こちらを抽選で5名の方に差し上げます。プレゼントを希望される方は福音の波サイトのバイブルウェーブのページにある番組プレゼント申し込みの文字の上でクリックしてください。プレゼント名はタペストリーとお書きくださいね。 BBN 聖書放送をお聞きの方は検索サイトからバイブルウェーブと検索してくださるとすぐに見つかります。締め切りは11月16日金曜日です。
バイブルウェーブでは番組へのご意見ご感想、取り上げてほしいテーマなどをメールや郵便でも受け付けています。
はい、 E メールアドレスは bw@jesus-web.org bw@jesus-web.org です。郵便の宛先は郵便番号 101-8691 東京神田郵便局秘書箱190番バイブルウェーブの係です。もう一度繰り返します。郵便番号 101-8691 東京神田郵便局秘書箱190番バイブルウェーブの係です。
それではバイブルウェーブ、来週のこの時間を楽しみに。提供はキリスト改革派教会、お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
橋浦純子でした。
それではお元気で、
さようなら。